Lamm oder was ist das?
ただいま時刻の7時です。これから前橋にアースフィルジャムのライブを見に行きます。
おはようございます。
息子と娘連れて3人で行きます。楽しみ。でも台風何号来てんだって今。台風12号来てんだっけ。よし、台風と一緒に風になろう。
ドラニーのボイスメモ。
すごいっすよね、本当にね。ねえ、いやそうね、すごいよね。いやーすごいわ。でね、ね、このすごいねすごいねって僕が言ってて、皆さんねそれぞれそのこのすごいの問いかけにね、おおこれすごいぞとか、あれすごいなとかね、それぞれこう自分の日常の中でね、多分今トップのすごいが頭にふわっと浮かんだでしょ。ね、いやーすごいね妄想トークですよ。よくわかんないけど、ってことで皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、トラニーのボイスメモ、はい、第60回です。秀樹還暦みたいな。いつの話やっていうね、人間のね年齢にしては還暦ですよ、60回。はい。ね、もう人間だと、もう、ね、定年迎えて、まあこれから第二の人生みたいなね、ことですけど、まだまだこの、トラニーのボイスメモ、略してトラボイ、ね、まだどんどん行きますよ。まだ駆け出しなんでね、はい。まだ義務教育やってるぐらいか。よくわかんないけど、うん、まだまだこれからね、どんどん、勉強して、皆さんとね、コミュニケーション図って、成長していきたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。これでですね、ちょっと非常にまあ、僕的にはすごいと思うことがありましてね、それは何かと言いますとですね、最初ね、オープニングにちょっとこう、言った、9月3日にね、前橋に、ライブ見に行ってきた、アースフィルジャムなんですけど、なんとオーディオドラマクリエイターケンスケが率いるリアクトストライクっていう制作集団のオーディオドラマ文学青年の孤独のエンディングテーマに世界の終わりっていう曲が決定。ウフってねえ、聞いてる人、なんのこっちゃわかんないでしょ。やべえ、ちゃんと説明しますよね。まあ、僕、この、まあ、去年ぐらいからね、まあ、すごい、集中的にというか、このポッドキャストを、iTunes でね、このポッドキャストっていうのをね、聞き始めて、まあ、いろんなね、ポッドキャスト聞いてる中で、その、カテゴリー的にその、オーディオドラマっていうのにもね、非常に興味が出ましてね。で、その中で、その、ケンスケというね、その、オーディオドラマクリエイターって言っていいのかな？まあ、作ってるその、オーディオドラマにどっぷりハマりましてね。で、まあ、代表作っていうかね、これは、まあ、ケンスケ君って、君って呼ばせてもらいますけど、まあ、ケンスケ君の、まあ、企画で、まあ、制作にはいろいろな人が関わってる、アンダーザブルーっていうね、まあ、調べてもらえれば出てきますけどね、アンダーザブルーっていう、まあ、オーディオドラマがね、もう本当にハマりにハマって、まあ、そこから本当にこの、ケンスケワールド なんですよ、心の中のある一部がね、うん、ずっとね、新作楽しみにしながらみたいな感じで、あ、まあ、そのアンダーザブルーの前にも作ってるんで、その過去のものを洗ったりとかしながらね、まあ、それで、まあ、はっきり言ってこのオーディオドラマのこの、まあ、ジャンルというか世界ってね、まあ本当にまだなかなか認知のされてないというか、まあ昔からその普通のラジオとかでね、民放とかでもあったし、 NHK でもそのオーディオドラマあってちょこちょこやってて、今でもねレギュラーで何本かやってたりとかしてて、一応昔からその小さくはこの世の中で流れてるものですよ、オーディオドラマってね。でね、まあ、僕が、まあ、オーディオドラマ、ちょっと話すの長くなりますけど、僕はオーディオドラマに、まあ、なぜ、まあ、こんなに気持ちが入るかというと、僕職業が、まあ、トラックドライバーなんでね。だから、そのトラックに乗りながら、うん、まあ、当然運転してたらね、うん、テレビとか見れないし、まあ、耳からの、情報がね、やっぱり重要になってくる。で、その時に、まあ、この、オーディオドラマっていうのはすごい僕にとってはすごいいいメディアっていうのがまああるんですよ。だから最近はもうものすごくよく聞いてるっていうのがまあ一つあるのと、あとね、そのやっぱりオーディオドラマってこうもう音だけなんで、すごいこうやっぱり自分の中でねイメージを膨らませられるんですよ。はい。で、ジブリアニメのね、宮崎駿さんっていらっしゃるじゃないですか。で、あの人の、まあ、話を前にね、聞いたことがあってね、ラジオでね。で、まあ、宮崎さんは、その小さい頃からね、まあ、宮崎さんってもうだいぶお年は召してらっしゃるんで、その小さい頃っていうのはもう本当に何見るにしても映画館で見てた時にね、その映画館に、そのテープレコーダー、録音できるね、まあ機械をね持ち込んで、その映画の音声だけを録音して、まあ、家に持ち帰ってたらしいんですよ。で、そのね音声を後でその家でね聞いて、その今自分が見た映画をもう一度思い出して自分の中で、まあ回想するというか想像を膨らませるっていうことをやってってたらしくて、まあそれがね、その宮崎駿さんがそのまあその ここまでのすごい人にねなる、そのなんていうかな、まあ原因の一つというか、うん、だったらしいんですよ。まあ本人そう言ってたんですけど、ちょっとうまく説明できないんですけど。でね、まあその話を僕聞いてて、で僕一応ね、その例えば DVD とかでね、うん、なんていうかな、レンタルで DVD 映画とか借りてきて、で、まあ、まあ、あくまで個人で楽しみレベルで、それをね、自分で DVD コピーして、自分でその、ライブラリーとしてはいっぱい持ってるんですけど、その時にね、必ずね、僕はね、前から、その、映画の音声だけをね、取り出して、音声のみっていうので、MP3 形式にね、変換して、それもずっとストックしててね、ね、たまにいい映画、まあ前に好きだった、前に好きって言ったらオーバーザトップとか、まあそういう、まあ好きな映画は、たまにね、まあたまにちょこちょこその音声だけを聞いて、まあその宮崎駿さん見たなことはないですけど、その自分の中でね、イメージをこう膨らましてというか、回想したりはしてたんですよ。だからその、オーディオドラマに関しても、やっぱすごい自分の中で、まあ、思い出がありましてね。だから、なんていうかな、オーディオドラマとか、なんじゃこ、なんやそれって思ってる人は、一度ね、ちょっと、この世界一回聞いてみてくださいよ。で、まあ、Google とかね、うん、検索キーワードで、まあ、ケンスケっていう名前で入れてもらえると、ケンスケくんのプロフィールも出てくるし、あと、アンダーザブルーとかね、あと、まあ、ポッドキャストでもね、その、検索してもらえると、もうパーンと出てきますんで。で、そこからいろいろね、こうリンクとか、あとそこからのその飛びでね、いろんなとこ行ってもらえれば、いろんな本当にね、オーディオドラマ、聞くことできます。ケンスケくんだけでも、5、6作か、うん、作ってるんでね。でね、その、まあ、ケンスケくんの、まあ、作り出すそのドラマがね、まあ、非常にその、なんていうかな、こう、世の中で評価があるからいいとか悪いとかってのはあんまり言いたくないんですけど、ただ、その、あくまで数値の、まあ、データでいくと、 まあ結局そのポッドキャストの、チャートランクではもう全然各ドラマもう上位でナンバーワンになってるやつもいっぱいあるしってことでね、かなり人気です。で僕はこのケンスケ君のその才能はものすごくやっぱり買ってて、ですげえなーと。まあ20代中盤なのかな、年齢一応公表してないんですけど、はい。で前からずっとそのまあ言ってみればそのファンとして応援させてもらってる、まあ方でね、ケンスケ君っていうのはね。でまあ、この僕がそのアースフィルジャムっていうバンドをね、そのまあ、ネットで、まあ、見つけて、でいろいろ、まあまあ、データを調べさせてもらって、でたまたま9月3日にね、まあ、この後ちょっと、その9月3日の様子は流しますけど、ライブ見に行かせてもらってね、まあ、すごくこう、いいやつらでね、あんまりこう欲深くなく、すごく素直でね、で、すごい自分的には、まあ音楽もそうだし雰囲気も気に入ったんですよ。で、まあそのアースフィルジャムのね、まあメンバーとかバンドのことを考えてるときにね、まあふとね、まあこのアースフィルジャムの世界の終わり、あ、そうそう、それでね、その9月3日にこのまあライブをね、まあ子供、息子と娘を連れて行って、でその時にそのアースフィルジャムのね、須藤君にボーカルのね、CD をね、もらいました。はい。CD ね、配ってるんですよ。自分らの CD。無料で。すごいでしょ？欲深くないでしょ？で、その CD をもらったのをね、帰りの車の中でね、まあ聞いてたら、うちの娘も息子もね、その、世界の終わりが、まあ僕が好きなんで、それをまあちょっとかけてたら、まあ、歌い出してね、二人が。で、車の中でずーっと歌っててね、おー、いいなーと思いながらね、で、その時にふとね、その、ふとっていうか、その、娘がね、お父さん、この曲って、なんか、ドラマの、最後に流れてくるような曲だよね、って一応言われたんですよ。ああ、そっか、そうだ、まあ、それはそうだね。なんか、そんな感じするよね。まあ、お父さんもちょっと思ってた、みたいなことでね。で、その方が頭にあって、そのまま家に帰ってね、で、ふっと思ったのは、あ、いや、ダメ元でね、ちょっとまあ、その、ケンスケ君オーディオドラマ作ってるし、ちょっとこのアースヒルジャムの世界の終わりっていう曲を、エンディングに使ってくれないみたいなプレゼンかけてみようかなってふっと思いついてね。で、まあダメ元でね、まあケンスケ君にその、こういうバンドがあってこの曲ちょっと聴いてみてよみたいなことを言ったんですよ。そしたら、もうケンスケ君の中で気に入ってくれて、おわっ！なんかもうツイッターでツイートもすごくもう、パンパンパンパンって上げてくれて、うわ、いい、すごいっていうね。まあ、もう超気に入ってくれて。で、俺もそれ、もうツイート見ながら、おっていう感じだったら、まあそれからちょっとしたらね、この曲でいきますと。次のドラマのエンディングこれでいきますみたいなね。いやー、やっぱりね、何でもね、やってみに飽きませんよね。本当思いましたよ。んで、まあ一応ね、まあアースフィルジャムのメンバーにもね、まあこういうことを、こういうプレゼンかけてみるよみたいなことは事前にも言ってて、で、まあアースフィルジャムのメンバーにもね、お知らせしてね、まあ喜んでくれてましたよ。だからまあ今後ね、まあその、ケンスケ君の、文学少年の孤独っていうオーディオドラマね、9月中にも配信されると思うんで、また配信したらね、このトラボイの中でも紹介というか、まあ、コメント入れさせてもらいますし、で、今回もこのね、今回のボイスメモのね、ページにも、その、ケンスケ君関連のリンクも貼らせてもらいますんで、よろしくお願いしますよ。これからね、どうなっていくか。ただ、本当に、いい感じでね、お互いのその、まあね、アースフィルジャムも、社会人バンドなんで、そんなにね、こう、すごい激しく活動できたりも多分できないと思うんで、まあ、それぞれの立場でゆっくりね、音楽とか、あとオーディオドラマとかもね、ゆっくり本当に、みんなで盛り上がっていけたらなと思いますよ。で、まあちょっと、最初ちょっと話、また話長くなっちゃいましたけど、ってことでね、まあその、あれですよ。まあ、その話が決まる前にね、9月3日に、はい、アースフィルジャムの、まあ、 ライブにね、イベント出演のライブに行ってきましてね、まあ前回も言いましたけど、前橋でやってる、毎年やってるね、風の街音楽祭2011というやつにね、うん、午前中行ってきました。はい。で、まあね、一応そのトラックドライバー的な目線からの話というかね、一応その、僕はまあ春日部に住んでて、前橋まで片道100キロですよ。はい。どうですかこの100キロ。一つのバンドの演奏を、まあ、多分30分ぐらいを、見に行くために100キロ走ると。うん、いやいや、あの、大変なことしたとかそうじゃない。そういう風に言ってるんじゃないですよ。そうじゃなくてね。うん。あの、それぞれのもある。ただ、ね、例えば、大阪、関西のね、に住んでる方はやっぱりね、100キロ走るって結構山越えたりとかあるんで、あ、大変だなと思ったり。例えば、もっちょね、その、郊外、その地方に住んでる人だとね、まあ100キロぐらい、まあ普通にピュアッと走りゃいけんじゃないとか、いろいろな価値観あると思うんですけど、まあ関東の場合はね、この100キロ、関東平野っていうものすごいね、莫大な、こう、平野がありましてね、もう道が平坦なんですよ。うん、まあ僕関西出身なんでね、その、まあ関西はやっぱりすごくやっぱりこう、山に囲まれてる街が多いのでね、やっぱ100キロ走ると思うと、やっぱ山越え、谷越えみたいな、まあ、ことなんですけどね。僕はまあ、その、東京に来て、その、東京で住んだことで何が、こう、すごいなと思ったのは、この関東平野ですね。この真っ平さ。だからね、100キロなんですけど、まあ、道もね、国道17号っていうのが、まあ、一応、整備もされててね、うん、走りやすいんで、まあ、あっちゅうますよ、100キロ。はい。でまあ、朝の、ね、7時に出て、まあ、向こう9時過ぎかな、うん、まあ、ちょっと途中でちょっと休憩したりとかしたんで、についてね、
すいません、この憩いの広場のイベントが、なんかここに変わってたんですか。
その通りですね。こちらのテラスといってですね、
あ、はい、
カフェの前、こちらのすぐ屋根があるところなんですけど、
あ、そこでやるんですか。
はい、ここで準備
しますので、あ、そうなんですか。
スケジュールも変わってますので、まあ、この通りに流れ場合もあるんですけど、もしご希望のバンド等があればですね、教えていただければ。
この一番最初なんですけど、
あ、スケジュ
ール
ですか。
はい、
そうするとこちらの方で、時間の方も変わってると思う、ちょっと待ってくださいね。
はい、
そうです、10時半のテラスなんで、そうです、こちらになりますね。
あ、そうです、わかりました、ありがとうございます。あの、出演者の控え室とかどことかある？
控えはですね、4階にな
るんですけど。あ、そうなんですか。あ、わかりました。ありがとうございます。うん、ワニ。え？正解？ここの前だって、テラスでやるとか。
で、メンバーがね、一応、リハですよ。サウンドチェックとかしてて、まあそれ見ててね。うん、で、メンバーはちょっとね、本番までのちょこっとした時に、まあちょっとパーって近寄っていって、まあ毎度みたいな感じでね、挨拶させてもらって、ちょっとインタビューを撮らせてもらいましたよ。
あれメンバー。
はい、
あ、トワニーです。
こんにちは。すみません。
はい。
ありがとうございます。
どうもどうも。
ありがとうございます。
ああ、いやいやいやいや。楽しみにします。どうも。
どうも。
リズム大いいね。分厚いからさ。
まあ、テラスだから余計に重みが。
ああ、まあ、音は回ってるけど、それはね、まあ、差し置いて、はい。いやいや、あの、音源聞いてもら、あ、うん、な、うん、聞かせてもらってさ、そう。結構、リズム台で持ってんなぁと思って、厚みが。
ありがとうございます。
いやいやいや。ボーカルがね、はい、ちょっと、ね。甘酸っぱいもんね。
よく言えば。
うん、でも、あの、なんか、しっかりした音に、こう、ちょっとこう、不安定なボーカルが、ついてると、うん、で結構そういうバンドがいるじゃん、
はいはい、
あ、俺は結構好きで、
うんうん、
え、そしていくつなの。
昨 分が一番下で21位です。
おお。自分が27。
あ、そうなんだ。
トータルが29です。
おお。
30か。
あ、じゃあ結構まあそこそこ行ってんだ。
そうです。まあ年齢がもう若くはないみたいな。
おお。で公務員。
はい。
あ、そうです。
あ、みんな公務員なの。
はい。うん。みんな職場で。
あ、そうなんだ。あ、で何職場で。集まった、なんていうの、いててバンドで音楽やってるから、じゃあちょっとやってみないみたいな感じで始まった。
そういうノリでスタジオ入ってたら曲ができまして、
ああそうなんだ、
じゃあやろうかって話で。
へぇー、そ
っか。もともと別のバンドやってたんですよ、自分と、あと、あのボーカルと曲たちが。
いやいやいやいやいやいや、
ラジオで紹介
します
。いやもう本当にポッドキャストっていうインターネット、はい、あ言って、説明しなかった、
説明してない、
はい、そうインターネットで、はい、ポッドキャストっていうインターネットラジオがあって、はい、ラジオがあって、そこで番組をやってるの、
は
い、でまあ毎回インターネットで音楽配信サイトをザーッとランダムでいっぱい曲聴いてて、はい、自分の音耳に入って気に入ったバンドをピックアップしてホームページ調べて、で番組で紹介してる、でそれに紹介させてもらって、
そうなんかリスナーさん、
いやいやいやいやいやいや、50人ぐらいしか聞いてないんです多分。あ、じゃあ今もらおうかな、番組にストレートメッセージ。
あ、では
待っていい、じゃあ
ボーカル、はい、あ、アースフィールジャム部のボーカルのストーと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ
何かないですか、ライブ前の意気込みで。
いや、今日は野外ライブなんです。台風待たなかったけど頑張ります。
だよね、でもまあ晴れてるしね、あパラパラね、まだ台風来てる割には味方してるよね、
味方して
るよね、
そうだってないです
か、お母さんもね1000人ぐらいおるよね、今ね。
ぎゅうぎゅうです、
結構いるよね。
ギュギュです。
まあこれも何かのご縁なんで、この、
ま
あ、社会人やりながらバンドやってるっていうことで、
はい、
ね、皆さんの手本にというか目標にね、
頑張ります。
お願いします。
はい、
お願いします。
お願いします。
はい、ギターの、
はい、ギターの
高井です。
高ちゃんあれあれだよ、立憲ばっか。
僕のはあれです、初めてです。
あ、まあごめんごめん、もうだってね、ちょっと特殊というか、
はいはい、
ミーハーからしたら何やこのギターみたいな、
チャキチャキしたところが好きで、
はい、ああそうなんだ、今日頑張ってください。
頑張ります。台風負けませんよ。
はい、そうだね。そうだね。
よし。
お願いします。
アースフィールジャムベースのこの木です。
はい。あ、俺あの基本トラニーはあのアースフィールジャムのリズム隊がすごく気に入ってるんですよ。
ありがとうございます。
はい、もうい
や、まだ自分としてはまだ未熟だと思ってるんで、全然です。
まだまだ成長過程で。
はい。
今日頑張ってください。
ありがとうございます。頑張ります。
あ、じゃあすいません、わざわざ。ありがとうございます。
あ、はいはい、いきます。
はい、
あのアスピルジャムのドラムコーラスのたけしです。
はい、
今日は、まあ、天気にも恵まれまして
恵まれまして、まあ台風来てる割にはね、まだね、大丈夫だね。
そうですね、ちょっと空模様怪しいですけれども
、あ、まだこれだといけると多分いける、
うん、ね、いきますね。まあ、一人でも多くの人に聴いていただければ幸いかなと思います。
は
い、
あれだよね、前橋を拠点にやってんだよね。は
い、そうですね。
そうだよね。
はい、
ライブを3ヶ月に1回ぐらい、
そう、まあ、ペースで毎月やりたいところなんですけど、ま
あ、
ペースだとやっぱ3ヶ月に1度くらい。
じゃあ群馬の人がいたらぜひ来てくれみたいな
ね。そうですね。
だよね。
はい、
あれ都内とかでは やる予定とかないの？
まあ、やりたいって頑張るんですけれど、どうも都合が合わなくて。
ああ、そうなんだ。県
内もやったことないんですよ。
ああ、そうなんだ。ああ、そうか、そうか。まあ、頑張ってください。今日は楽しみにしよう。
ありがとうございます。
まあ、こんな感じで、適当に編集して。
5分前だ。
5分前だ。
まあ、じゃあ頑張ってください。
頑張ります。
はい。大丈夫、撮ってる人聞いてるから、聞いてる。
でね、このアースフィールジャムのね、メンバーね、すごくやっぱ実際、やっぱこう、会ってみないと分かんないとこっていっぱいありますよね、人間ね。で、まあ、メンバーに会ってね、やっぱりすごい、まあ、さっきも話しましたけど、すごくまあ、 無欲でね、マイペースで、いい感じでやってるようには見えましたよ。でまだね、ライブも、その、県外ではやったことない。群馬県でしかやってなことなくて、っていうことでね。で、まあメンバー、まあさっきもね、言ってましたけど、同じね、職場の中で、たまたま音楽好きなやつで、ちょっとやってみっか、みたいなことでセッションしたら、曲ができてたと。ってことなんでね。まああとは本当に、この、まあ、その群馬に近い人とかはね、まあ、お時間あれば、ライブを見に行ってやってほしいなと思うし、まあライブ行ったら多分ね、CD もくれる、いや、わかんないな。なんかまあ音源もね、そのネットとかでもね、すぐダウンロードできたりとか。で、本人たちにメール送ったらね、いくらでもデータあげますよとか言ってるんでね。まあ、できれば、ちょっとね、ちょっとだけでも応援してあげてほしいなと思いますよ。で、まあ最後にね、またもう一度その世界の終わり聞いてもらおうかな。一応その最、イベントの最後の曲で世界の終わりがね、演奏されたんで、その最後の、曲始まりから、普通のレコーディングされた音源にフェードイン、フェードアウト、フェードインしていくみたいな感じで、今回の配信は終わりたいと思います。
本当にまだ今日は一日長いと思いますが、僕らはこれで最後の曲になります。ありがとうございました。またどっかで見に来ていただけることを、我々もお会いすることを楽しみにしていますので、また会いましょう。ありがとうございました。
旅立ってみても、君を幸せに笑ってくれよと、そう思い僕は消えるよ。世界の終わりに花と息をしてたって、この世界が終わっても、あなたと息をしてなっていて、
今回はこれでおしまいです。メールの方ね、内容問わず幅広くお待ちしております。詳しくはトラニーのボイスメモでキーワード検索してください。今回もお聞きいただきありがとうございました。この後もいい時間お過ごしください。トラニーでした。